それ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
松方弘樹の盾を見てまた今日も生きていけるなって感動しています。大江戸捜査もポンです。
世の中全部種小種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、気になるドラマの感想考察思いつきを喋ります。今回は撮影の一切ないドラマ恵比寿さん殺人事件の感想を語りつつ、ドラマとバラエティの境界みたいなことを考えていきたいなと思っておりますが、つい先日ですね、
恵比寿さん殺人事件ね。
そう、あ、なんか僕違う言い方しました。
いや、ちょっと聞き取りづらかったんです
よ。本当ですか。もうあれですよ、恵比寿さん殺人事件としか聞こえない言い方をしたつもりだったんですけど。
そうですか。
つい最近ですね、 BS テレ東で放送されました。これはね、ポンさんが種助かなんかで紹介していて、なんか気になるなと思ってチェックしてみたら意外と面白かったんですけれども、恵比寿さんが過去に出演したテレビ東京の、バラエティ番組とか、あとは、ドキュメンタリーとかもあったかな。そういうものの出演シーンをある種コラージュしてというか、いろいろこう、シーンを切り張りして、もう時代もいろんな時代の映像を切り張りして、一つのストーリーというか、恵比寿さんが殺されたと。で、なぜ彼が殺されたのかっていうことを、ミステリー調でこう、どんどん解き明かしていこうとするようなしないような、なんかよくわからないような展開にやっていくドラマだったんですけれども、まずじゃあ感想からというところで、僕個人としてはこれはなんか本当ドラマというよりはなんかバラエティ的な楽しみ方というか、今までのエビス、あ、懐かしいなみたいな、エビスさんが、あ、この番組、例えばアリケンっていうね、クリームシチュー有田哲平さんとネプチューン堀内健さんがやっていた、いろんな実験をするような番組とか、あ、見てたなとか、深夜帯にやってたなとか、懐かしさとかもあったりとか、あとはおなじみのね、あれはなんだ、路線バスの旅でいいのかな、この曲ね、大川さんと一緒にやってるやつ、あれの
田川さん
とやってるやつ、あれのなんか恵比寿さんの感じは確かになったなみたいな、いろいろとその懐かしの番組を見ているもののイメージもありつつ、でもちゃんとそのストーリーとして合間合間にポットマンさんのこうねナレーションが入って、そのバラエ、こう一応その殺人事件っていうテーマからぶらさずに、作っていく感じは単なる総集編ではなく、なんかバラ、その一種一つの作品として楽しめるように作られてて、あ、これなかなかよくできてるなと思ったんですけど、全体を通してはなんか面白いな、笑えるなって感じで楽しんでたんですけど、ポンさんは、見てみていかがでしたか？
そうですね、僕もタイトルだけで紹介をしてしまって、一応責任を持って見ておかなければという気持ちでちゃんと録画したんですけども、撮影の一切いないドラマ恵比寿さん殺人事件なので、ちょっとこの殺人事件っていうのが重たい音だから、これやっぱり殺人をなんかこうどういうふうに扱うかっていうあたりがね、ポイントかなと思ったんですけど、別に言ってもいいと思うんですけど、このドラマって基本的に殺人っていうのは言葉でしか説明されないので、
そうですね、どうして殺され、どうやって殺されたのかよくわかんない感じですよ。
そうそう、だからミステリーみたいなそういう観点はあるんだけど、あるんだけどそこは基本関係ないかというふうに思った方がよくて、でそのジョージ・ポットマンっていう、さっき言いましたけど、これってちょっと古いやつで言うと、カノスさんの屈辱っていうのがフジテレビのシーン、
小山近藤さんがや
りましたけど、要は、モキュメンタリーというほど、そのガチガチではないんですけど、古い、その、例えば、ビジネスとかおもちゃとか、様々なモチーフを、実際の歴史とかに、当てて、比喩表現をそのまま使って、なんか、こういうふうな戦いがあったとか、ね、なんかバンダイ対、エポック社の戦い、知らないかもしれないけど、なんかそういう、実際の現実の社会をこう歴史とかに模して語るみたいな、番組があって、 で、その番組の構成にちょっと似てて、うん、ジョージ・ポットマンが BCC だったかな、うん、なんかその、
そうです、BBC じゃなくて BCC。
アメリカ、海外のドラ、ドキュメンタリーの解説者みたいな感じで出てくるんだけど、
うん、
まあ、実際はそれはないっていうか、でそれでいろんなモチーフを、ありえない形で、こう、解説していくみたいな枠組みがあって、その枠組みを今回、改めて持ってきたっていう感じだよね。
うんうんうん。
ロジ・ポットマンの平成史っていうのがありましたけど。
そうですね。
そう。で、その枠組みでやっていくっていう、もう結構コロナ禍で複雑な構造で、さらに、うん、まあ、どう見ても、エビスさんの殺人とかそういうことじゃなくて、エビスさんって面白いなっていうことの確認っていうか、もうそっちの方が強すぎて、うん、だからエビスパワーが強いもんだから、
すごいです
ね、せっかくこう、なんか取りまとめて、なんか新しいこう編集点を作ろうって思って、ね、最終的にそういうふうな流れになっていくんだけど、もうエビスさんが強すぎて、
うん、
だからやっぱ素材が面白いとか、あとまあ、エビスさんと、テレビ東京だよね。テレビ東京の魅力が、ごつごつと触れちゃうもんだから、
うん、
まあ、それがシンプルに面白いっていうか、
あ、うんう
ん、こんな企画やってんだ、そのニュースの、終わった後を取り上げる番組とかあったんだとか、なんか、テレビ東京の鋭さとかね、エビスさんの暴言とかの方がバンバン目に入ってくるんで、
うん、
だからこういうのが難しいなと思って、
うん、
まあ、俺バラエティーかどうかは別にして、
うん、
素材の良さを見せるっていうことと、
うんうんうん、
あと編集の妙を見せるっていうことのこの組み合わせっていうのが、
うん、
いかにしてこう難しいのかなというか、ただ今回は別にそんな否定するもんではないんですけど、
うん、
ただなんかそれぞれがこううまく噛み合わないと、
うん、
めちゃくちゃこう素材を大切にしてないみたいな怒りとかが湧き上がったりする場合もあるのかななんてちょっと思いましたね。
はい、そうですね。そういう意味で言うと、なんか、まあ、素材ありきでストーリーを組んでったのか、ざっくりとしたストーリーがあって、まあ、でも素材ありきだろうな。こういう映像があるから、こういうふうにストーリー作っていこうと思ったんだろうな、とは思うんですけど、なかなかそうですよね。やっぱ編集と、あとは、ポットマンさんのあのずるいですよね。何を喋った、多分本人は何を喋ったかよくわかんないような気がするけど、それに、吹き替えを。
ちょっとポットマンさん面白いのは、そう、
う
ん、吹き替えなんだよね。英語で喋っているんだけど、それを説得力のある吹き替えで、その時彼はこういうことを言ったんですって、こうなんか、乗せれば全部そう聞こえてくるってやつだよね。
そう、あれはずるいなと思って、なんか表参道の街でポット、表参道だよな、ポットマンさんが歩きながら喋って
る
の。
あ、じゃみんなと逆な方向を歩いてるんだよね。
そうそうそう。まあ、ぽいけど、ぽいけど何
それが90年代において、吉和恵比寿のやってきた仕事の一つでありました。みたいな、なんか、何か言えばっていうやつだよね。あれ楽しいかもしれない、
ね。面白いですよね。あそこら辺のやっぱり、うん、作り方すごいなと思ったんですけれども、うん、まあそんな感想を言いつつ、なんかなんで今回、まあさっきもちょっとポンさんの話の中にも出てきましたけど、この恵比寿さん殺人事件みたいなものが生まれたのかみたいなことを考えると、まあそのプロデューサーの方のインタビューでもおっしゃったけど、まあコロナ禍なんで撮影っていうのがなかなか難しいよね、みたいな。ロケ撮影とか難しい中ででもドラマを作るとなるとどうしようかっていう考えた時に、まあ過去の映像を使おうっていうことで、前もなんだっけ、テレビ東京のね、プロデューサー3人ぐらいで、過去に埋もれていた、なんか、なんだっけ、戸高なんかの倉庫にある、映像を持ち寄るみたいな企画ありましたよね。テレビ東京ね。
うん、
なんかそこら辺もちょいと思い出しつつではあるんですけど、まあその撮影ができないという状況とか、あとはまあ BS テレ東という枠なので、そんなにこう予算がない中でいかに番組を作っていくかというところの工夫でもあるのかなとも思ったりとか、あとはまあ恵比寿さん自身がさっきもポンさん言ってましたけど、テレ東の番組にやたらと出演しているっていうところと、でもそこまでこうものすごく売れているっていう感じの人でもないっていう、そこら辺のなんかバランス感覚が恵比寿さんというチョイスに至ったのかなと思う。あとは存在だけでもやっぱり見てるだけで面白いっていうところは結構この前の番組の中では重要だったのかなと思うし、あとはまあ彼女さんの屈辱がベースだっていうふうにさっきポンさん話ありましたけど、なんかポットマンさんのね、振り返る平成史っていう番組をやっていたからこそ、そこの映像もうまく活かしつつ、もしかしたら今回新たにこう収録したものもあるのかもしれないですけど、吹き替えの声さえ変えてしまえば、あとな アナウンサーの方のナレーションさえ入れてしまえば、ある種こうストーリーとしては成り立つような作りにできたっていうところが、まあ今回それが生まれたきっかけでもあるのかなとは思うんですけど、ポンさん他になんかなんで今この番組が生まれたかみたいなのって思いつくもんとかあったりします？
なんかコロナ禍っていうのは、まあ、俺は言い訳でいいと思ってて、こういうさ、まあ昔で言うとその、昔ってもないけど、吉幾三とかが、ちょっと流行った時代知ってます？
わかんない、いつだろう。
とかで。まあ、オラ東京サーキットが、はいはいはい、まあ、彼の歌唱なんだけど、ね、そうサンプリングして、まあちょっと加工して、でまあ、音楽ってリミックスとかさ、そういう加工なんてよくあったり、うんうん、まあ、DJ プレイみたいなのがありますけど、うん、映像も別にそういう分野あるわけですよ。なんかちょっとこう、うん、同じシーンを繰り返すみたいなこととか、ちょっと、うんうん、まあ、マット映像みたいな言い方もあるのかもしれませんけど、うんうんうんうん、で、そういうカルチャーって、なかなかこう、テレビの本編に、なかなか僕は来てなかったんじゃないかなと思っていて、つまり過去の素材を自由に使っていい、しかもオフィシャルにっていう風な状況が整ってるのってあんまり実はなくて、
権利関係がね、
地上波も、そうそう、権利的には無理なんだろうけど、だからマットってことなんだよね。そのアングラな世界では、まるであの人とあの人が喋ってるみたいな映像だとかを作るとか、まあ昔で言うと。これめちゃくちゃ昔だよ。そのなんか、タモリさんのオールナイトニッポンで、NHK のラジオニュースを継ぎはぎして、ちょっと変なニュースにするっていうコーナーがあったの。
はぁ、それができたんだ。まあもちろんオールナイトニッポンだから日本放送ですもんね。それが NHK の番組を使って。
そうそうそう。ちょっとどういう権利許諾をしたのかちょっと僕はわかりませんけど、昨夜、老婆が、寝ましたみたいな、なんかわからないけど、継ぎはぎすることでそういうことが可能になるみたいな。で、それってなんか、面白い文化なんだけど、なかなかそれってこう、実現しづらいんですけど、俺ね、テレビでもぜひやってもらいたいと思うわけ。そういう、なんていうかな、編集を極みでもう作ってしまって、まあ、ある意味、その、出演者の人権はもう無視。まあ、程度によりますけどね、程度によるんだけど、だから面白く作り上げてしまうみたいなことが可能だったら、素材なんか山のようにあるわけだから、全く喋ってない人とか喋ってるようにも作ったりとか、あと、何？なんていうのかな、こう、一見こう、文脈がないものを文脈作り上げちゃうとかね、そういうことは、俺編集できる人は全然できると思うんです。センスはもちろんいるんだけど。そういうことを、ぜひテレビでやってもらいたいなと思った時に、この企画があったから、あ、なんかもう、いよいよ地上波にリミックスって文化を入れてくんじゃないかなって、僕は期待をしたんですけど、まあ実際全くそうはなってないんだけど、なんかそういうふうな、ところにまで行ってもいいかなとは、思いました。
なるほどね。リミックスか。そうか、面白い。なんか僕、だから、その、最初の方で、まあ、ドラマとバラエティの境界って言って、なんかそこにあるドラマで、こう、ピンとくるものあるかなと思った時に、ある種、まあ、再現ドラマっていう、何らかの事件があった時に、それを、まあ、実際役者さんとか、まあ、芸人さん、タレントさん入れて、再現するようなドラマの番組とかはいろいろあるし、あとはコント番組。内村さんがライフ、NHK のライフでやってるような、まあ、コントなんだけれども、かなりドラマ性の高いような、その特番とかね、よく、忍者のやつとかやってたりしますけど、そういう感じも近いかなとも思ったんですけど、確かに、ポンさん今言ったみたいな、これは、この恵比寿さん殺人事件については、どちらかというと、まあ、再放送のを、まあ、うまく編集したようなドラマ、よくね、人気のあるドラマとかだと、これは何回かの、連続ドラマのね、何回かを一緒にして、こう、うまく編集して作ってるようなものがあったりしますけど、とか、あとは、最近で言うと、エール、朝ドラでこの前終わったエールは、土曜日の回は、あと、総集編みたいになってるんですけど、そこに、日村さん、バナナマンの日村さんが、ナレーションでなんか、コメントを加えて、一週間分の放送を振り返ったりとかしてたんですけど、なんかそこら辺も、ちょっと思い出しつつではあるんですけど、他になんか、浮かぶ、こう、今回のパターンに似てるようなドラマ、 それは、まあ、カノスさんの屈辱とかはどちらかというとバラエティ色がなんか強い気がするので、一応ドラマという体になってるような番組とかになんか思いつくのってあったりします？
そうですね。まあなんかちょっと再現ドラマは、
はい、
またちょっと種類違うような気がするんですけど、うん、そうですよね。まあこうでもこう完全にリミックスっつうのはさ、まあ、例えばだけど唐沢俊明って、まあ、いろんなドラマの主演してるじゃない。だから唐沢さんを軸にすれば、
うん、
いろんなドラマが全部ユニバースになると思うわけ。
全員唐沢俊明できそうですよね、登場人物ね。
あ、そうそう、それももちろんできるし。
うんうん、
俺はそういうドラマが見たいんだけど、まだ見たことないよね。そうそう。あと、江口洋介が出てきて、髪が伸びたりの、短くなったりを、こうずっとお互いがなじり合うみたいなドラマとかもきっとできるじゃん。
確かに、めちゃくちゃ出てますもんね。
そう。あと、福山雅治がお互いをあんちゃんって言い合うドラマとかもきっとできるじゃん。
1時間ね。54分ですか。あんちゃん、あんちゃん。頭おかしくない？
あんちゃんニュアンスだけで。いや、でも、いや、そういうのを文化としてさ、許容できれば、結構いろんなことができるんじゃないかなと思っているんだけど、
うんうん、
あんまりそういうことをテレビでは見ないんだけど、うん、まあ、時々思うのは、そのフジテレビの深夜枠とか、早朝枠とかは、なんだっけ、子供番組、最近終わっちゃったけど、じゃじゃじゃじゃーんとかさ。
はいはい、やってました。
あと、キムタクが昔出てたテレビなんちゃらみたいな。
あ、TV ズ、はい。はいはい。
うん、ああいう風な、うん、もので、映像をちょっとこう遊ぶみたいなこととか、
うんうん、
まあそれがちょっと流派違うかもしれませんけど、ね、E テレとかでやってる、
うん、
0655だとか、子供テレビとか、
はいはいはいはい、
ああいう風なところ、まあ、多少スクラッチ入ってるぐらいのことかもしれないけど、
うんうん、
なんかあそこをもっと行ってしまって、素材をそういう風なものを使ってしまったら、
うん、
なんか、何、例えば、1980年代のドラマの登場人物と、今のこの令和の登場人物を同じ場所に上げちゃうみたいなこととかもできると思うんですよ。
ああ、確かに、トークできますね。
ただ、権利関係がダメだけどね。
そこなんですよね。なんか、だからも
っと、そしてあと、著作人格権っていうのが、多分、そういうの、いや、それ失礼だっていう話になるんだと思うけど、見たいし、それでも見たことどっかあるかな、そういうものって。
なんか、そうですね、そうだな、再放送編集の番組、どっかで見たことはあるんだけどな。それこそまあ。
総集編とか結構そういう感覚あるよね。
うん、そうそうそうそう。それはありますよね。で、誰かしらの視点で語ってるとかっていうのだったらね。
そうそう。そこまで刈り込むのみたいな感じで。およそ実態を伴わないみたいな。まあ、あと、何？昔で言うとさ、映画になったガンダムとか。
映画ガンダム？
あの辺。うん、あれって、本編はまあ、長い。うん、尺なわけだけど、それをギュッと縮めて、
うん、
でしかも新録を入れてたりするわけ。
うんうんうんうん、
だから、まあ、もちろん、何、テレビを見てなかった人向けという意味もあるけど、
うん、
なんかその、作家たちが、この、本当のガンダムはこうだみたいなことでこだわって作り変えてたりするわけですよ。
うんうんうんうんうん、うん。
だから例えばその、細かいけど、おもちゃとしてガンダム売らなくちゃいけないから、
うん、
G ファイターってわかりますかね？わかんないよな。
わかんない。
ガンダムってさ、よくわかんないんだけど、その、上半身と下半身と、あと真ん中をつなぐ、こう、コアファイターってのがあって、
うんうん、
その3体合体のロボットなんだけど、
うん、
よくよく考えたらさ、その、上半身と下半身はさ、単体では何にもできないわけ。わかりますよね。だって下半身で足だけだよ。別にそれだけで何にもないんだけど、
うん、
その、まあ、合体するギミックが欲しいから、真ん中一応飛行機に変形するんですけど、うんうん、だからその意味ないじゃん。合体する意味は。
そうですね。
そう。だけどそれ売りたいからそういうのを作ってるわけですよ。
うんうんうん、うん。
で、めちゃくちゃ監督とか多分切れちゃったと思うけど、
うんうん、
で、さらにその G ファイターっていうのはそのまたガンダムに合体する、戦闘機みたいなものなんですけど、
うん、
そのギミックを一切捨てたんですよ、映画では。
ほ
ー。そう、コアファイターの方は残ってるんだけど、G ファイターの方はもう概念はなくなって登場しなくなってるみたいな。 そういうふうに世界観を作り変えるみたいなこととかをやってて、
うんうんうん、
そういうなんかこう、表に出ないもの、表に出したいものを、なんかこう、うん、大きく、映画になるときに変えちゃうみたいなことはあって、だからそういうことはあるんだよね。そういう何、真面目な編集みたいなのはあるけど、
うんうん、
もっと大胆に元も作ってないのにやるみたいなね、こととか。まあだからあれじゃない、一番僕らが身近なのは、バラエティとかで、
うん、
宮迫さんが消えるとか、そのタイプが一番近いと思う。
編集の妙ね。はいはい。
そう。これが一番俺の見たいものに近い感じかもしれないよ。あれってみたいな。
それは水曜日のダウンタウンでね、一回、浜ちゃんが全く映らない回とかありましたよね、編集でね。
そうそうそうそう。そういうこと、ね。
あとは、なんか全員の声がこのモノマネ芸人になってるんだけど気づかない回とか。
うんうんうん。
うんうんうん。なんか確かに。
だからね、なんか、そういうことがカルチャーとして映像世界、ね、地上波テレビとかにも来たら、どうなんだろうね。
いや、それこそネット含めて過去の映像とかを、各テレビ局、一応まあ自分たちで権利関係をちゃんと処理している映像だったらば、ネット上に流して自由にサンプリングしていいよって言ったら、なんか完全に埋もれていたような面白いものが発掘される可能性があるというか、今回のね、ジョージ・ポットマンの平成史なんて、まあ見てる人ものすごく限られてると思うから、なんかそこら辺やってほしいっすよね、各テレビ局ね。使えるならね。
そうね。まあでもやっぱね、素材が強いっていうのが基本的にはこの、
まあそうですね、
あるんだよね。
うんうんうん、
難しいよね。いや、だから本当、今パッと思いつくけど、例えば、建物探訪って番組があるじゃないですか。
はい、渡辺敦史さん。はい。
はい、渡辺敦史です。今日の建物探訪は三鷹市にあります。こちらの、蜂蜜を生かした、お家だそうです。行ってみましょう。って言って、まあ、ずっと、まあ、うち紹介するんだけどさ、あれのモノマネを小堺和樹さんとかがやってて。
そうですね。うん、
まあ、見て、そんなにすごくないものを見たときに、なるほど、これが入り口ですか。いい柱ですね。わかりました。で、こう、バンバン行くんだけど、その、このわかりましただけバンバン集めるとか見たいよね。多分ね。
なんか俺それ分かってんな、みたいな。どっかで見たことあるけどな、その建物探訪とか。
まあまあ、だそれを多分ネタ化して、うん、その、モノマネする人とかきっといると思う。だから、モノマネ芸人ってそういう意味では、う
ん、確かにね。
実際のドラマのシーンとかをリミックスしてる人だとも言えるわけじゃん。
う
ん、
そうですね。まあ、ないシーンも当然あるけれども、そうですね。
そうそう。うん、出会ってない人とかを自分たちが、モノマネをすることによって出会わせるみたいな。
うんうんうんうんうん、
なんかそういうふうなことをまあやってるんだと思うけど、それが映像でできちゃったら面白いなぁなんていうふうには思うんですけど、
うんうんうん、
どうだろうね。どうだろうね。
いや、面白いと思う。
なんかそれ。渡辺さん怒ると思うけどね。
距離と、権利取ってる、ね。もちろん、だからそれはもしかしたらテレビ東京、テレビ朝日か持ってると思うんで、そこら辺をうまく活かしつつちょっと作ってほしいなと思いますけど、そうですね、うんうん。なんかそういうコラージュ、まあ、僕はそっか、どちらかというと、その、再現ドラマとかコント番組とか、それこそ脱力タイムズとか、あとは昔やっていたトンネルズの番組における木梨さんの葬式の話とか、なんかそこら辺を思ってましたけど、確かに言われてみると、コラージュ寄りというか、どちらかというとリミックスとか、あとはマットか、マット動画みたいな感じが、この作品において活かされてるんだなってことは、ちょっと気づきで面白かったですね。うん。ちょっと話したからこそ出てきたところ。
ちょっと、ごめんね、ずれるかもしれないけど、
はいはい、
まあ、この、企画、今回の企画を話そうってことで、
うん、
ちょっと参考で、オレンジさんが、はい、殺意の童貞っていう、ワウワウの、
道のりですね。殺意の道のり。
あ、はい、殺意の道のりっていう、ワウワウの、はい、オリジナルドラマの話もいいね。
バカリズムさんが
脚本、まあ、これちょっと、うん、膨らみすぎちゃうからカットしましょうって言ってたんですけど、うん、まあ、これも、要はバカリズムさんが脚本っていうことで想像するに、
うん、
まあ、ちょっと笑いが入ったようなドラマなんだけど、
うん、
まあ、これってワウワウ入んないと一応見れないみたいな。1話は見れるらしくて。
はい、無料で見れますか、うん、今も見れるのかわかんないけど、はい、見れましたね。
で、これがさ、まあ、ワウワウってすごいなって、まあ、僕見て思ったんですけど、
うんうん、
その、とにかくめちゃくちゃ振りが、丁寧っていうか、
うんうんうんうん、
もう、オープニングの音楽始まってしばらくは、もう全く気がつかないっていうか、
うん、まあ普通に怖いっていうかね。
うん。 そうそう。
復讐
計画を立てていこうっていう。
まあ、新田さんですからね。はい。
そう。井浦新田のナレーションがめちゃくちゃ説得力で、
うん、
っていう、まあ、振りがめちゃくちゃ効いてる中で、本編が始まっていくっていうやつなんですけど、うん、
いいですね、
まあ、本編見ていただきたいんですけど。
音とかもいいんですよ、音楽とかもすごい。
そう。だから、まあ、これはだから、こういうものの出会い方なんですけど、その、恵比寿さんの一切、撮影のないっていうのはさ、要はその、振り落ちをこう、ばらしてるわけなんだよね。どういうものですか
っていう。タイトルでね。そうですね。
うんうん。そうそうそう。で、しかもこれ、ポットマンに入っていくから、もう構造自体が結構あんまりこう、うん、何わなんかわかんないけど、あんま信頼してない感じがあるじゃない。
ああ、
そうそう。こんないろんな構造作っ、ね、そうそうそう。うんうん、だから、結局、見たいところって、恵比寿さんの面白どころみたいに、なんか視点が映っちゃうのは多分そこら辺が理由だと思ってて。
うんうんうん。
だから、もしバラエティーというか、笑いをテレビでやるときに、映像をやるときに、うん、やっぱこうきっちり振るみたいなこととか、やっぱ作り込むみたいなことって、うん、まあやっぱり、ベタだけど、必要なことなのかなっていうか、
うんうんうんうん、
悩ましいのは、でも、恵比寿さんがさ、一切撮影してないのにやってますよとかっていうふうに、こう宣伝しないと人は見ないじゃない。
BS テレ東だし、俺も全然知らなかったですからね。
そうそう。だからこういうふうなことをタイトルに書かなくちゃいけない、なんか切なさみたいなのは。
あ
ねえ、だってほら、このバカリズムが作った、実は、こんなシリアスな感じですけども、笑い、くすっと笑えるドラマですって、バンバン宣伝したら嫌じゃん。
もうダメですよね。うん。いや、うん。いや、もう予告編の時点では僕もガチのドラマを作るんだと思ってましたよ。ばかりと。あ、さすがだな、幅広いな、才能がと思ってた。
ね、もうだから今、この話をしてる段階でちょっと僕ら空気読んでない最悪な感じはするんですけども。
だから、里井の道のりはタイトルには入れないんでね。はい。そこに触れないように。はい。うん、
とは、まあ思うんですが、まあ、うん、だから、まあ、この、恵比寿さん殺人事件にも、限らずですけど、バラエティでドラマを扱うっていう時は、なんかこう、その辺の丁寧さというか、
うん、
ドラマの形作ってますよとか、うんうん、これが再現ドラマなんだよね。一応再現ドラマやってますよっていう、なんか、そういうこう、うんうん、留保がつくから、
うんうん、
ああいう感じでもいいってことになってじゃん。ナレーション乗せちゃえばいいみたいな
さ。うんうんうんうん、
まあ別にそこでそんな面白追求してるわけじゃないんだとは思うんですけど、いやね、うん、無論、再現ドラマをすごく撮影していながら、だんだんと映画監督になるとかさ、本編のドラマ撮るみたいな、うんうん、そういう風な道のりもあるらしいですから、
うんうん、
そういう意味では、まあ、登竜門といえば登竜門だと思うんですけど、
うんうんうん、
でなんかバラエティを使うドラマっていうのは、うん、なんかそういう、なんか本編で笑わせてもらえると嬉しいよね。あの人が出てきたとかさ、うん、あデヴィ夫人がデヴィ夫人やるんだとか、
うん、
なんかそういうことだけじゃねえだろうと、なんかね、ちょっと今、対象もないのに、うん、そういうこと言ってますけど、ごめんなさい。
いや、でも、それはわかります。なんか確かに、見てる間で驚きたいっていうのは確かにあるんだよな、そこら辺だな。さすがだなって思う、くすってしたいっていうのは確かにあるなと。うん、ありがとうございます。殺意の道のりも含めて拾っていただきました。はい。ということでですね、今回は、まあ、撮影の一切ないドラマっていうか、ドラマなのかな、恵比寿さん殺人事件をもとにですね、まあ、ドラマとバラエティの境界といいますか、まあ、そのリミックス、過去の映像の、まあ、リミックスの番組みたいなものってもっとあっていいよね、みたいなところのお話をさせていただきました。お相手は、オレンジと、
ポン、お前が言ってるものはすでにあるよっていう方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。ポンでした。
タネラジ、また。